AWR の放送機のリスナーの皆さん、お元気ですか？川越まさるです。日本列島をどんどん南下しております。今回の取材旅行では、日本人としてできたら一度は見ておきたいものを見るようにしています。昨日ついにあの関ヶ原の激戦地に行きました。今はその近くの伊吹の里道の駅にいます。ここは Wi-Fi は県外だろうと思ってスイッチを入れたのですが、県外ではなくアンテナマークがしっかり見えて大いに喜んでおります。というわけで、今日は関ヶ原近くの伊吹の里道の駅からお送りします。関ヶ原激戦地の近くを走っておりますと、石田三成陣地の跡という意味の標識がありました。これこそ見たかったものだと思い、そこの駐車場に車を停めました。駐車場から約4分の笹尾山に登りました。そこから関ヶ原全体を見えるのです。実際に見るのと本やビデオで見るのは違いますね。今まで新幹線で関ヶ原付近を何回も通っておりますが、こうして現地に立ちますと、やはり百聞は一見にしかずという言葉の意味がよくわかります。そんなに広くはない関ヶ原ですが、そこに15万人余りの兵が集まったのですから驚きです。石田三成の陣地から関ヶ原全体が見えるわけですが、そこに大きな案内板が設置されています。そしてどの軍隊がどこにいたかが示されています。大都会ですともうその面影はないでしょうが、関ヶ原にはまだまだ自然が残っておりますので、当時を忍ぶことができます。案内板と現地を見比べながら見ることができます。西軍の石田三成をはじめ、島左近、大谷、小早川秀明、島津義弘らがどこにいたかがわかります。東軍の徳川家康、黒田長政、細川忠興、井伊直政、福島正則などの場所もわかるのです。関ヶ原の合戦は慶長5年、1600年9月15日ですから、もうあれから415年経つのですね。関ヶ原の全体を眺めてから最も戦いが激しかった場所に行きました。石碑が立っています。両軍の旗もなびいています。関ヶ原の戦いで一体何人の人が亡くなったかについてはいろいろな説があるようです。1万人は亡くなったのではないでしょうか。この旅行で会ったある人がこのように言っていました。戦争は泥棒ですよ。物を取るか人を取るかです。戦後確かに勝利者側が敗者側から物を取ることは多いでしょうね。人の場合には命が取られるか、生かされていたら体が取られていくわけです。人間同士が命の取り合いをする戦争、すると取られた方はそれを生涯忘れないで復讐に出る戦争、戦争はすべきでありませんね。関ヶ原の激戦地でそのことを考えました。その近くに関ヶ原町歴史民俗資料館があることが分かりましたので、すぐそこに行きました。小学生が見学に来ておりました。館内はもちろん撮影は禁止ですから見るだけです。撮影したい気持ちをじっと抑えながら見学しました。それから徳川家康最後の陣地跡を見ました。部下が取ってきた敵の首を家康が一つ一つ確認している絵がありました。これが戦争だなと思い、ちょっと暗い気持ちになりました。旅行の話はここまでにいたしましょう。今からは秋田教会で録音しました小西直美さんへのインタビューをお聞きください。どうぞ。 AWR の放送をお聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。今日は秋田教会に来ております。小西直美さんに来ていただきました。小西さんがどのようにしてキリスト教の信仰をするようになったのか、その入信のお話をしていただきましょう。小西さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
きっかけはいつ頃あったんでしょうか。
中学に入学いたしましたときに、カトリックの女子校に入学したことがまず最初のきっかけでした。
学校であれですか、その聖書とかキリスト教を教えられたのか、その辺いかがでしょうか。
週1回ほど授業がありまして、うん、学期に一度ミサもございました。で、宗教研究会という研究会もありまして、まあ、そちらの方で1年ほど キリスト聖書の勉強をさせていただいたこともございました。でもそれほど積極的な生徒ではなく、うん、割とそのおいしいものを、シスターがおいしいものを作ってくださる、うん、クッキーとかを作ってくださるときに顔を出すとか、ちょっとそういうものにつられてみたいなところも大いにありました、
うん、さてその後どのようなことになったでしょうか。
はい、高校2年生の時に近所の親しく交わらせていただいたおばあちゃまがいらしたんですが、うん、朝夕に お見かけしてご挨拶をさせていただいたり、少し立ち話をさせていただくような関係の方だったんですね。で、そのおばあちゃまから夏休みにうちの親を通じて私を家にお招きしたいということで呼ばれて、うん、お家に上げさせていただきました。でその際にご自分の蔵書を三浦絢子さん の蔵書や星野富弘さん の蔵書をたくさん持っていらして、これをあなたに差し上げたいということ で私もこういう方たち の教えを、教えに感銘して自分もクリスチャンになりましたと。であなたにもぜひ読んでもらいたいということで蔵書をたくさんいただいて読ませていただきました。まあ、そのことで、まあ、自分の中にまず信仰の種というのがやっぱりまかれたのかなと今では思っております。
それらの本お読みになっていかがでした。
そうですね、おばあちゃまは本当に静かな方だったんですけれども、いつも笑顔を絶やさない方で上品な方だったので、やはり、まあ、おばあちゃまのそういう立ち振る舞いというのはそういうところからいらし出てきていらっしゃるんだなと思いまして、大いに私自身もそういうふうになりたいと、うん、感銘を受けました。
ではカトリックの学校で中学高校とあって、その後はどうでしたでしょうか。
そうですね、大学に入ってまたキリスト教とは離れた生活をしておりました。で卒業後結婚して出産しましたが、まあ、子育ての中でやはり思い悩むことが多くあり、まあ、手に取った育児書の中で佐々木正美さんという、小児精神科医の先生の著書の小児精神科の先生の、うん、著書に大いに感銘を受け、参考にさせていただきました。で福音館書店というところから何冊か本を出してらっしゃる先生なんですが、この方のやっぱりおっしゃるように、やっぱり子どもに接していくとやっぱり自分自身の中にも変化がありましたし、子どもとの関係についてもやっぱり改善されていってるということが実感として大いにありまして、この先生のやっぱり老いたちとか、まあ、そういうのに興味を持ちました。でこの方もいろんな著書を読ませていただくうちに、まあ、クリスチャンであるということを後から知りまして、でまあ、そういう中でやっぱり自分の中でもやっぱりこれから子育てをしていく上で自分の力だけで考えてやるのではなく、そういう芯を通った教えというものは絶対必要だなと考えるに至り、キリスト教には興味を持ちました。
セブンス・デー・アドベンチスト教会とはどのようなつながりがあったんでしょうか。
そうですね、そういう生活の中で一番上の娘が幼稚園に入園しました時にセブンス・デー・アドベンチスト の信者の方が同級生の保護者の中の、うん、にいらっしゃいまして、でその方が家庭集会を月に一度ぐらいずつ開いてくださってました。で、まあ、その方のところで悩みを相談、お互い分かち合ったり相談したりしているうちに、まあ、牧師の先生、牧師先生ともいろいろ相談させていただいたりアドバイスをいただいたりしながらやっていくうちに、やはり、まあ、自分の中ではこういう信仰は必ず必要だと思うに至り、入信を決意した次第です。
いや、今日は入信に至るまでのきっかけのお話をどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。